感謝されるや。聖なる、聖なる、聖なる主をおめでとうございます。主は私たちに信仰を与え、信仰によってありませ、信仰を祝福してくださる方です。この方を覚えてですね、御言葉を共に開いてまいりましょう。その御言葉の前にですね、まずですね、いつもね、東日本のためにですね、ここに祈りたいと思います。まあ、ここに少し課題を書いてある、おりますけれども、皆さんいろんなことをですね、ニュースでご存知だと思います。本当にこの放射能の問題ですね、あと余震のこともですね、本当に神様の助けがあるようにですね、また、今はですね、本当に冬に向かってですね、また、いろんな物資が不足しているということも言われます。またですね、この、雪が降るとですね、なかなか向こうに入っていきにくくなるというふうなこともあります。またこれから寒くなっている季節をですね、どういうふうにですね、乗り越えていくのかという、そういうふうな問題も起こっているわけですね。本当にこのようなことを全てにですね、神様の助けがあるようにもですね、お祈りしましょう。そしてまた本当にこの国が、死の前にですね、霊的に目覚めて罪を悔い改めて神様に従うためとなるように、またですね、この日本のクリスチャンがですね、この日本のクリスチャンが祈らなければ何も始まりませんね。本当に日本のクリスチャンがこのことに祈るようにですね、そのこともですね、クリスチャンの祈りが励まされるようにですね、そのこともですね、覚えてですね、共にしばらく祈りましょう。ハレルヤ、天のお父様に感謝します。天のお父様、天主の神から日本のクリスチャンを本当に悔い改めて、そして改めて神様に従い、そしてまたあなたに祈ることができるように、この日本の問題のクリスチャンとも祈るならあなたが解決されてくださると信じます。どうしよう、そうでなくてもあなたが解決してくださると信じます。どうぞ助けてください。正しくこのファッションに感謝します。イエス様の前に出たしますからね。天の父様、このようにして共にこのことを祈ることができるときありがとうございます。天の父様、本当にこの日本のクリスチャンが主を日本のためにもっと祈ることができるように助けてください。また日々祈ることができるように助けてください。そしてあなたは祈りに応えて素晴らしい助けを日本に与えてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン、ね、感謝します。ではですね、いつものようにですね、この、聖書の通読箇所から見たいと思いますけれども、旧約聖書がエゼキエル書、そしてですね、新約聖書がヘブル人の手紙からヤコブの手紙となっています。このエゼキエル書はですね、イスラエルに悔い改めを迫る主の御言葉が続きます。まあ、エレミア書やですね、エゼキエル書を読んでいるとですね、そのあまりにもですね、神様のその悔い改めの言葉が長く続くので、それでですね、厳しい裁きの言葉がどんどん続くので、もう嫌になってしまうというね、そういうふうな、私もですね、20歳くらいの頃に聖書を読んでいた時にはそういうことを感じたことがありますね。で、そういう声を聞くことがあるんですけども、でも神様が語られる、そしてイスラエルはまだ背く、さらに神様が語られる。皆さん、神様はですね、イスラエルを裁くと言いながらですね、すぐに手を出さないわけですね。イスラエルがどんなに背いてもですね、神様はどこまでもどこまでも悔い改めを迫っていかれる。だから延々とエゼキエル書やエレミア書は続くわけですね。これが神様の愛ですね。そして神様が最後に手を下されたエレミア書はですね、その場面が出てきますね。最後に神様が本当にですね、イスラエルにですね、そのようなバビロン捕囚ということを起こされた。でもその後にですね、神殿の再建ということでエレミア書は終わりますね。神様の希望を持ってですね、 その神様の希望に向かって聖書は書かれているわけですね。神様にある希望に向かって書かれていますね。神様はそのような愛と希望に満ちた神様ですね。私たちはこの神様を信じているということ、本当に感謝します。このね、神様の祝福の中に私たちも今も置かれています。新約聖書の方ですけども、このヘブル人の手紙の後でお話の中で見るとしまして、ヤコブの手紙、このヤコブの手紙はですね、信仰が行動になっていくということを書いてあります。しかしですね、皆さん、私たちは気をつけなければいけないのは、行動でもって信仰を表すことはできないんですね。ちょうどですね、私たちの信仰は行動となって現れていきます。それはですね、木にですね、実が実っていくようなもんですね。でもですね、その行動だけをですね、そのちょうどですね、柿の木に柿を結びつけるようにしてですね、私はこの行動があるから神様から祝福されてるんですか、信じてるんですか、ね、こういうふうに言うことはできないんですね。どこまでも私たちと神様とのきちんとした関係をですね、私たちを結んでいかなければいけないということですね。まあ、そのようなこともですね、私たちは聖書から教えられます。私たちは純粋に信仰から行動が現れていくように、そのためにどこまでも聖書を読み祈っていかなければなりません。私たちがですね、もしですね、木にですね、一生懸命実を結びつけて待っているならですね、それは立法主義になってしまいますね。そうではなくてですね、そう、主と共に歩ましていただきましょう。またヘブル人の手紙はですね、今からですね、お話の中で見てまいりたいと思います。本日の聖書箇所、ヘブル人の手紙ですね、11章ですね、共に開いてまいりたいと思います。ヘブル人の手紙11章、17節から20節と32節から40節のところです。少しですね、間を飛ばしておりますけれども、では司会者朗読をお願いします。
それでお願いします。信仰によってアブラハムは心になるという予測を取りました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたので、神はアブラハムに対して、イサキから出るものがあなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神に約束をしたのだから蘇らせることもできると考えました。それで彼は神の子から予測を取り戻したので、これは語る信仰によってイサキは未来のことについて約束とイサキを祝福しました。これ以上何を言いましょうか。もしギデオン、バラク、サムソン、エスカ、またダビデ、サムエル、預言者たちについても話すならば時が足りないでしょう。彼らは信仰によって国々を征服し、正しいことを行い、約束のものを得、獅子の口を塞ぎ、火の勢いを消し、剣の刃を逃れ、弱い者のように強くされ、戦いの勇士となり、他国の陣営を陥れました。みんなたちは死んだものを蘇らせていただきました。また他の人たちはさらに優れた蘇りを得るために釈放されることを願わないで拷問を受けました。また他の人たちはあざけられ、鞭で打たれ、さらに鎖につながれ、王に入れられる目に遭い、また石で打たれ、試みを受け、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊やヤギの顔を打って歩き回り、乏しくなり、悩まされ、苦しめられ、この世は彼らにふさわしいところではありませんでした。荒野と山と洞穴と地と地の穴とをさまよいました。この人々は皆その信仰によって明かしされましたが、約束されたものはいませんでした。神は私たちのためにさらに優れたものをあらかじめ用意しておられたので、彼らが私たちと別に全うされるということはなかったのです。
ありがとうございます。では皆さん一緒にですね、主題聖句を言いたいと思います。はい、信仰によってアブラハムは試みられた時イサクを捧げました。ヘブル人への手紙11章17節、アメン、感謝します。ではこのところから、信仰によってアブラハムはと題しまして、御言葉を、共に開いてまいりたいと思います。今回の箇所のですね、ヘブル人への手紙、前回ですね、ヘブル人という言葉の意味についてですね、説明したんですが、 のヘブン人という言葉はですね、今で言うとですね、ユダヤ人であるとか、また聖書の中で見るとイスラエル人という言葉ですね、こういう言葉と同じ意味なんですね。でヘブル人の字への手紙の中にはユダヤ人という言葉やイスラエル人という言葉が出てくるわけですけども、それらはこのヘブル人への手紙の中を見る限りにおいてはですね、全く同じ意味だと思ってくださって構いません。ただですね、厳密にはこれは意味が違います。例えばですね、ヘブル人というのはこのアブラハム、ここに出てくるアブラハムのその子孫のことを表していますね。またですね、現在ですね、ユダヤ人はこのユダヤ民族という一つの民族を表しています。またですね、ユダヤ教を信じている人たちというふうにも言うことができます。アメリカにいてもユダヤ人はユダヤ人ですね。またどこか他の国、日本にいる人もユダヤ人はユダヤ人です。しかしですね、イスラエル人という言葉を今使うときですね、これはイスラエル国家の国籍を持っている人をイスラエル人と呼ぶわけですね。ですからイスラエルという国、現にあそこにですね、ちょっと地図を置いてますけども、かけてますけども、あの国に住んでいるその国籍を持っている人たちはイスラエル人なんですね。ですから厳密にはですね、このイスラエル人、ユダヤ人、そしてヘブル人という言葉はですね、複雑な意味を持つわけですね。しかしヘブル人への手紙というこの手紙を読んでいる限りにおいては全く同じ意味だと思ってですね、読んでいただければいいと思うんです。で、このイスラエル人という言葉、ちょっと今ここに出てきましたけども、アブラハムの子、イサクの子、ヤコブという人のですね、子孫、ここにですね、アブラハム、イサクと出てきますね。そしてこのイサクの子供がヤコブという人がいるんですね。で、このヤコブの子孫をイスラエル人というふうに、聖書の中でですね、旧約聖書の中では言うわけですね。で、それはここに出てこないんですが、ヤコブという人が神様からイスラエルという名前、これは勝利をしたという、そういう意味なんですけどね、勝った人、勝利者だっていうね、そういう意味の名前をもらったからなんですね。で、それ以来ですね、このヤコブ、彼はですね、イスラエルと呼ばれて、そしてイスラエルという国ができるようになりました。そしてお話をヘブル人への手紙、この手紙に戻してまいりますが、ヘブル人への手紙を読む上で、今区別しないで読んでいいという話をしたんですが、ヘブル人への手紙という手紙は、これはユダヤ人への手紙というふうに言い換えることができるということです。ユダヤ人、ユダヤ人というのはですね、皆さんご存知のようにですね、イスラエルという国を今建国して、そこにおられる人たち、またですね、ユダヤ教を信じている人たち、そしてですね、このユダヤ人たちはですね、第二次世界大戦の時にはヒットラーのナチスからですね、もう大変な目に遭わされた人たちですね。僕の人たちが殺されました。このユダヤ人に対して神様はこのヘブル人への手紙を書いて、ヘブル人への手紙を書いておられるわけです。で、ユダヤ人とはどんな人たちかですけども、ユダヤ人というのはこの分厚い聖書のですね、この前の方ですね、この聖書はですね、旧約聖書と新約聖書に分かれるんですけども、この前の方、旧約聖書、この旧約聖書をよく知っている人たちなんですね。聖書のことをですね、ユダヤ人たちはよく知っています。で、そういう人たちに対してこの手紙は書かれています。で、前回こういうお話をしたというところなんですけどね。で、ユダヤ人に向けたこの手紙、聖書はですね、後半、新約聖書があるわけですけども、皆さんこの新約聖書の中で、ユダヤ人に向けて書かれた一番大事な書があるんですけど、何かわかりますか？ユダヤ人に向けて書かれたものがですね、ヘブル人への手紙以外にもですね、あるんですね。一番重要なのは何だろうか。これはですね、聖書を開いて一番最初、新約聖書を開いて一番最初に出てくるところです。 新約聖書を開いたら一番最初にマタイの福音書というのが出てくるんです。まあ、ギデオンが配っているようなですね、薄い新約聖書だけのものを開いたときは、それを開いた一番最初に出てくる。これがマタイの福音書ですね。このマタイの福音書は、一番最初に、系図から始まるんですね。で、この系図は、一般の人が読んでも絶対に何のことかわかりません。聖書を初めて読む人が、この系図を読んで、ああ、なるほどと思ったらちょっとおかしいです。ね、神様がよっぽど語られたんでしょうか。でもマタイの福音書はですから聖書を分かっている人しか読んでも意味が分からないんです。誰に分かるか、そうですね、聖書を分かっているユダヤ人が読んだら分かるように書いてあるんです。ちなみにですね、この次にあるマルコの福音書、それはローマ人に書かれたというふうにも言われますね。またルカの福音書は異邦人全般に向けて書かれたと言われます。まあ、ルカの福音書はですね、その異邦人全般にというよりもですね、はっきり誰がいいの決まってるんですね。誰のために書いたか、ルカはある人のためにその手紙を書いていますね。ルカによる福音書を開いてみられるとそれがわかると思いますが、まあ、ぜひですね、そういうことも興味を覚えながらですね、聖書を開いていただくといいと思います。まあ、この新約聖書、聖書の話に戻りますが、ユダヤ人はキリスト教を本当に嫌っています。ユダヤ人は、まあ、特にですね、今の時代はですね、このナチスによるですね、ホロコースト、ユダヤ人の大量虐殺が、キリストの名によって行われたんですね。ナチスはですね、キリストの名で、そして、彼らはキリスト殺したとかいろんなことを言ってですね、そしてこのユダヤ人たちを迫害したわけですね。だからユダヤ人たちはこの新約聖書を嫌います。イエス様が出てくるこの聖書を嫌います。だから彼らは絶対に新約聖書を読もうとしないんです。で、彼らにとって聖書とは何かというとですね、皆さんこの後ろの方は彼らの聖書にはないんです。その前の方だけですね、その旧約聖書だけが彼らの聖書なんです。で、しかしですね、もしも彼らが新約聖書を開くことができたら、そして新約聖書を読むならば、この系図を読んだだけでユダヤ人はイエス様が救い主だと分かるようにできてるんです。このマタイの福音書、それが聖書の一番初めに書いてあるということがですね、この一番最初にですね、他のところを読んでから出てくるんじゃないんです。聖書の一番最初にですね、ユダヤ人に一番わかりやすいマタイの福音書が置かれているということが、神様はどんなにユダヤ人を愛しておられるかということを表していると思いますね。そしてユダヤ人が救われてほしいと神様が切に願っておられるということをですね、私たち知ることができると思います。先日ですね、アジアメシニックフォーラムがですね、大阪クリスチャンセンターですね、玉造りですね、開かれまして、まあその後ですね、明日から東京や仙台、そして韓国にも行こうというですね、まあ、こういうアジアメシニックフォーラムですよね。はい、そうですね。こう続くわけですが、その中でですね、私たちが本当にこのユダヤ人のためにならなければならない。聖書を知っている者はですね、聖書を読む者はですね、ユダヤ人のために祈らなければいけないんだということを改めてまた教えられました。またですね、このイエス様を信じたユダヤ人の人たち、まあ、メシアニックジューというふうに言われますね。メシアを信じたユダヤ人、彼らがですね、ユダヤ人の救いのために祈ってくださいと言っておりましたね。まあユダヤ人のために祈る日本の教会がどれくらいあるか、この一つの指標がですね、ブリジス・オピースのこのハイナイト教会の数だというふうに私は思っているんですね。で、皆さん関西フランクフリングラハム大会というのをですね、去年ここでこの関西でやりました。その時に対象となった教会、お手紙を送ろうとした教会は大方2000なんですね。関西に大方2000の教会がある。 では皆さん、日本中でハイナイトの教会はどれくらいあると思いますか？ハイナイトをやっている教、ハイナイトの祈り会をしている教会はどれくらいあると思いますか？253です。皆さん多いと思いますか？少ないと思いますか？全然足らないですね。日本人が全然イスラエルのために祈ってないんだということをね、このことを表しています。ですから今私たちは日本にイスラエルのために祈る教会が起こるように、クリスチャンが本当にイスラエルのために祈るようにということをですね、祈っていかなくなりませんね。このことがユダヤ人の救いにつながり、また御祭神につながり、また日本のリバイバルとつながっていくと信じます。エルサレムの平和のために、ね、まあ、イスラエルを祝福することはですね、主の御心にかなう。それはですね、バラムという異邦人のまじない師にさえ分かったんです。これはですね、民数記でですね、あのバラムというですね、この占い師なんですね。彼はですね、まあ、モアブの王様にですね、まあ、イスラエルに敵対する王様に頼まれて、そしてイスラエルを呪ってくれと言われてですね、そしてやってくるわけです。そしてイスラエルを呪おうとしたら、神様がですね、イスラエルを呪うような言葉をくださらないわけです。それでこのバラムはイスラエルを祝福することが主の御心にかなうんだと知ってですね、そしてその顔を荒野に向けて、そしてそこで神様のイスラエルに対する祝福を語るんですね。まあ、そのことでですね、王様は怒ってですね、お前なんか帰ってしまえということで、バラムは帰らされてしまうわけですけども、私たちはですね、今聖書を通してイスラエルを祝福することが神様の御心だということをですね、知っています。またですね、私たちの主イエス様はユダヤ人ですね。イスラエルのために祈りましょう。イスラエル、エルサレムのために祈りましょう。ユダヤ人の救いのために祈りましょう。まあ、話がそれました。ヘブル人の手紙、今回の箇所も、まあ、あの聖書、旧約聖書を知らないとよくわからない箇所です。そうですね、読んでいるとですね、人物の名前がいっぱい出てくるからです。さっき読んでいただいているとそうでしたね。アブラハムが出てきました。イサクが出てきました。ヤコブとエソ、ギデオン、バラク、サムソン、エフタ、ダビデ、サミエル。こんな人たち一体誰なんだろう。旧約聖書を読んだことがなかったらそうですね、まあ、教会に来てですね、長年集っておられる方はですね、旧約聖書からずっと読んでおられると思いますけども、しかしですね、それでもですね、いや、この名前は一体誰かな、まあ、そういう人が出てくるかもしれません。それぞれの信仰から一体私たちは何を学べばいいのか。まあ、先ほどですね、ヘブル人の手紙をですね、ここで朗読していただいたときにですね、聞いておられたでしょうか。その中にですね、見ておられたかもしれませんが、この説明はできませんと書いてありましたね。まあ、この出てきた名前が一体誰で、それぞれの信仰から私たちは一体何を学べばいいのか。残念ながらですね、それは時間がないからできませんとですね、こうヘブル人の手紙の中で言うわけですね。まあですね、結構時間が経ってしまいましたんで、私も時間がないからということでですね、これ以上話できませんと。それではお話にならないので、まずですね、アブラハムの信仰から始めて見てまいりたいと思います。このアブラハム、彼はヘブル人への手紙のですね、14章、この手紙の14節のところにですね、登場しています。で、14節、ごめんなさい、違います。ヘブル人への手紙の中でですね、14の節にですね、アブラハムは登場するんですね。ごめんなさい。で、アブラハムという言葉がですね、ヘブル人への手紙この中で14の節に登場する。で、ルカの福音書にはですね、15の節にアブラハムという言葉が登場するんですね。で、何度も何度もアブラハムという言葉は出てくるんですが、一番多いのはルカの福音書で15回。で、ヘブル人の手紙で14。 でルカの福音書っていうのは24節もある、まあ長い24章もあるですね、まあ、割と長いわけですね。それに対してヘブル人の手紙はですね13章しかない。でもこの短いヘブル人の手紙の中に14も出てくるというのはですね随分多いなと思いませんか。それくらいこのヘブル人の手紙は、そしてユダヤ人に対して信仰を語る上ではアブラハムというのは外せないわけですね。アブラハムを通してですね彼ら教えられるわけです。ですからアブラハムという言葉が何度も何度も出てきます。そのアブラハムの歩みをですねヘブル人の手紙から見てまいりたいと思いますけれども、アブラハムはここにあるように信仰によってアブラハムは相続財産として受け取るべき地に出て行けとのメッシュを受けた時、これに従いどこに行くのかを知らないで出て行きました。アブラハムという人はですね神様からお前はですね今からねふるさとを出て行くんだと言われてですねどこに行くかわからないけど出て行ったんですね。そういう人です。冒険野郎だと思いますか。でも神様に信頼した信仰の人ですね。彼はですねただ神様を信じてですね、そして他国に住み、そして神様の祝福を受け取った人です。アブラハムには子供がありませんでした。90歳になっても彼には子供がいませんでした。ところが主はですね100歳になった時アブラハムに対してですね年老いた妻90歳の妻サラを通してですね子供を与えられたんですね。もう考えられない神様の祝福ですね。また奇跡です。そしてその時生まれたイサク、アブラハムの子供イサクから始まってヤコブ、そしてその子供たち、イサクやヤコブと書いてありますけども、その子供たちがおびただしく増えて天の星のようになった。それがですね今のユダヤ人です。ユダヤ人はですね今世界中にいるわけですね。まあ、ユダヤ人はですね実はイスラエルの子供たちの中では一部の民族なんです。ですからですね他の民族たちはどっかわけのわからないところにもっと散らされているかもしれないわけですね。星のように神様はアブラハムの子孫たちを増やされた。神様は豊かにアブラハムを祝福された。神様の祝福です。皆さんアブラハムはどうなるか分からずに出て行ったんです。神様が祝福してくださると言われてですねだから出て行くんだと言われてですね、それでどうなるか分からないけどもアブラハムは出て行きました。でも今私たちはその始まりと結果の両方を知っています。私たちはそれを見ているんです。確かに神様を信じたら神様は祝福されるんだという結果を今わざわざと見せていただいているわけですね。そしてその祝福はですね今イスラエルという国が現にあるということにまで至ります。神様の計り知れない祝福があり、そして神様の約束は必ず成就するんだということを私たちはまざまざと今見せていただいている素晴らしい時代に生かされていますね。見ないで信じるものは幸いだと神様言われました、イエス様言われましたが、これほど見せられてですね私たちは信じないでいられないですね。感謝します。同じ章の最初の方にアブラハム以前の信仰の人々としてヘブル人の手紙の中ですねアベルやエノク、ノアといった名前が出てくるんです。アベルという人についてですね見てみたいと思うんですが、このアベル、まあ、創世記をちょっと 見ますけども、あとごめんなさい、このアベルですね、アベルについてお話しします。でアベルという人ですけども、ここに出てくるカインとアベルという名前が出てきます。でカインとアベルというのはアダムとエヴァ、最初のですねアダムとエヴァですね、最初の男と女アダムとエヴァの子供として生まれたのが、最初生まれたのがカイン、そしてその次に生まれたのがアベルなんですね。で長男のカインと次男のアベル、カインはですね地の作物から捧げ物を持ってきたと書いてありますね。そしてアベルはどうしたか。アベルはですね彼の羊の遺言の中から最上のものを自分自身で持ってきたと書いてあります。数年はアベルの捧げ物に目を留められて、カインの捧げ物には目を留められなかったんです。 を、羊をですね、彼が羊を捧げたことが、これがですね、キリストの甘みを表しているからだとかですね、そういう説を言う人もいます。でもですね、まあ、そんな見方もできるのかもしれませんが、このところを、このところだけを見ていくときにですね、私たちが分かることは、アベルのところ、アベルのところではですね、最上のものを自分自身でと書いてあるところに目を留めたいと思うんですね。神様もそこに目を留められたんです。そうですね、目を留められたと書いてあります。最上のものを自分自身で。カインのしたことの何がいけなかったかと、そんなことは書いてないんです。地の作物だったから良くなかった。そんなことないですね。旧約聖書の中にはですね、穀物の捧げ物についてもちゃんと書いてあります。どのように捧げるのか書いてあります。ですから、そんなですね、穀物だったからいけないとかですね、地の作物はいけない。そんなことないんです。ね。羊を捧げないと絶対いけないんだとしたら、みんな教会に羊を持ってこないといけないですね。大変です。ね。でも、そうではない。で、ここでですね、アベルのしたこと。それは最上のものを自分自身で。アベルは、アベルのしたこの行いには何があるでしょう。そこには神様への信仰、神様への心があるんですね。神様に捧げたいという心があるんです。だから最上のものを選ぶんです。そしてまた神様に捧げたいという心があるから彼は自分で持っていったと、このことが書いてあるんです。彼の信仰には、まあ、彼の行いには心があった、信仰があったということが書いてあるんです。もちろんその表面だけで私たちはですね、見ることはできません。でも神様はその信仰、その心を見られたから、アベルの捧げ物に身を止められたんです。見えないものを見られる神様がそこに目を留められた、そこにアベルの信仰があったからです。心があったからです。そして、カインに対して主は言われます。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただし、あなたが正しく行っていないのなら罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋し立っている。だがあなたはそれを納めるべきである。カインの心を神様は見られたんです。そして、彼の心に信仰とは違うものを見られたわけです。だから神様はその心が正しくないことを知られてですね、そしてこのように言われたわけです。これはその行動だけでは見えません。その行いだけ見ているのでは分かりません。でも神様はその心を見られたから、そのことを書いておられるわけですね。カインの捧げ物がどんな理由だったか分かりません。でも主はその心を見られた。皆さん、私たちはですから心から主に捧げなければならないんです。そしてですね、次にエノクという名前がですね、ヘブル人の手紙では出ているんですが、このエノクというのは不思議な人なんですね。エノクという人はですね、まあ、300年神と共に歩んだ、まあ、長生きしましたけども、まあ、当時ですね、ほとんどの人は1000歳ぐらいまで生きているんですね。その中でですね、エノクはですね、365年生きて、まあ、割とですね、その当時の1000歳ぐらい生きている人たちの中で短い方なわけです。で、エノクは神と共に歩んだ、神が彼を捕らえたので彼はいなくなった人なんです。ここ見えにくいですね。この子は気をつけます。ちょっとクリスマスシーズンになるとこれを気をつけないといけないですね。一応ね、ちょっと思ってたんですけど忘れていました。で、彼はいなくなったんです。神様が、いや、このエノクはね、私と共に歩むから私とそのところに連れて行こうと、すっと連れて行ってしまわれたというんです。すごいですね。そういう人がいるんですよ、この人類の歴史の中には。主が捕らえて突然いなくなった人、突然神様のもとへ行った人、彼は神と共に歩みました。そして神のもとに行ったんですね。そしてその次にはですね、誰もが知っているノアが出てきます。このノアについてヘブル人の手紙を見ますと、こう書いてあります。信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神から警告を受けたとき、恐れかしこんでその家族の救いのために箱舟を作り、その箱舟によって世の罪を定め、信仰による義を相続するものとなりましたと書いてあります。まあ、ややこしいですけども、ノアの箱舟というのはですね、もう 知らない人はいないんじゃないでしょうかね、ノアの箱舟で。神様はノアにですね、箱舟を作るように言われた。洪水が起こるから箱舟を作りなさいと言われた。ノアはですね、100年かかって箱舟を作るんですね。聖書を見るとおおよそ100年かかって彼は箱舟を作るわけです。100年間ですね。いいですか、皆さんね、何かこう備えなさいと言われて、今ね、防災ということも言われますね。ね、何か備えなさいと言われて、1年間、2年間何もなかったらやめてしまいませんか。いい加減になってしまいませんか。でもノアは100年間その作業を続けて、そして箱舟を完成させて、そして自分とその家族がそこに入って神様から守られ祝福された人です。ものすごい信仰の人ですね。皆さん、ノアがね、箱舟を作っている間、雨水一滴落ちてこないんですね。たまにポツポツ雨が降ってきてでもしてたらですね、あ、ちょっと不安だなと思うことができるかもしれない。でもそんなこと全然ない中で、ノアは100年間箱舟を作ったんです。いや、考えられないと思いますね。でも彼は信じた。ちなみにですね、この100年かかってそのできた船、そこにですね、ノアとですね、そしてその妻、そしてノアにはですね、子供が3人いまして、その妻がそれぞれいます。ですから8人乗ったと言いますね。で、船という字はですね、右側にですね、腹と口があるんですね。でこれ8と口だということでですね、これはノアの箱舟を表しているんだという説もあります。で、それがどこまで本当か分かりませんけども、キリスト教関係なんかの本でもですね、それもたまにそういうことを見ることがあるんですね。ですから、そういう話もあるんですよというくらいでですね、知っておいていただくと話のネタになる時があるかもしれませんね。で、この後ですね、アブラハムが登場します。皆さん、彼らはそれぞれですね、信仰の行いの結果を見て行動したんではありません。ノアは雨が降ってくるとか洪水が起こってくることを見てそれをやったんではありません。誰もですね、信仰の結果を知らない。でも皆さん、私たちは今その全部を見せていただいて、でも今私たちが信じなければならないことについては、私たちが信じて行動することについては、今見えない神様を信じるということにおいて、私たちはその結果を見ないかもしれない。でもこれだけの証人がいるんだと聖書は言うわけですね。私たちは今彼らの信仰の結果を見ています。そしてそのような彼らは、そのような神様の祝福を受け止めながら、またですね、自分の本当の故郷である天国を持っていたんだとヘブル人の手紙は言っているんです。彼らはこのように言うことによって自分の故郷を求めていることを示しています。もし出てきた故郷のことを思っていたのであれば帰る機会があったでしょう。しかし彼らはさらに優れた故郷、すなわち天の故郷に憧れていたんです。皆さん、私たちの国籍は天にあります。
アーメン。
私たちはやがてその天国に帰って神様と共に過ごすようになるわけですね。神様の豊かな祝福の中に生きるようになるわけです。変わらない祝福、永遠の中にあることができるようになるわけです。これは素晴らしいことですね。私たちもその約束の中にあり、そして彼らも同じ約束の中にあったんです。またですね、ここでですね、天の故郷に憧れている彼らについて、神様は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんでしたと書いてあります。私たちが天の故郷に憧れを持っているなら、この世ではなくてですね、神様のもとに憧れを持っているならば、神様はそのことで喜ばれます。この地上において歩んでいる中においても、地上の歩みに目を留めるのではなく、神様に目を留めてですね、御国に目を留めて、そして歩んでいく。神様はさらに豊かに祝福してください。しかし私たちはですね、天の御国の ものとして今この地上に置かれているんですね。それは大使であるような、またですね外務大臣のような、そういうものですね。またそのようにしてですね、神様の栄光をこの地上で表しているわけですね。またですね、ここにはですね、信仰によってアブラハムは試みられて自殺を捧げましたと書いてあります。あるアブラハムはですね、ある時神様から言われるんです。100歳になって生まれた子供がイサクです。でこのイサクを神様は半歳にて焼き尽くす生贄にして捧げなさいと言われたんです。焼き尽くす生贄、まあ、羊をですね殺してですね、そして薪の上に置いて火をつけて焼いて全部煙にしてしまうんですね。神様ある時イサクをそうしなさいと言われるんです。いや神様、あなたはね約束の子供としてイサクを与えてくださったじゃありませんか。これを殺してしまったらね、神様の約束終わっちゃうじゃないですか。私100歳でやっと子供ができたんですよ、アブラハムは言いたいです。でもアブラハムはイサクを連れて山に行って、モリアの山というところ、これは今のエルサレムだと言われますけどね、そこに行って、そこにですね薪を置いて、そしてイサクをそこに置いて殺そうとしてですね、その時に神様が止められるんですね。天使を使わして、そしてそこにはなんと捧げ物にするためのですね動物もちゃんといたというんですね。主の山に備えありと書いてありますけども、そうやってですねイサクは死んだのに生き返った。でこれは肩です書いてあるんですけども、これは肩です。皆さん、これはあなたも同じようにしなさいという肩ではありません。これは何のことですか。これは父なる神様がイエス様を与えてくださったという方です。そしてその手はですね止まらなかったんです。ちゃんと十字架でイエス様に突き刺さったんです。イエス様は十字架で死んでくださったんです。イサクがアブラハムによってですね薪の上に置かれたようにですね、神様はイエス様を十字架に置かれたんです。そしてイサクを神様は止められました。イサクを殺そうとするアブラハムを神様は止められましたけども、神様は十字架でイエス様を殺してしまわれたんです。そしてそのことによって私たちは救われているわけですね。イエス様は死んで、そして私たちの罪を背負ってくださったから、イエス様は私たちの罪を背負って死んでくださったから、私たちの罪を許されています。これは素晴らしいことですね。祝福です。これが、このことの型なんですね。そしてですね、イサクやヤコブ、モーセ、ギデオン、バラク、サモソン、エフタ、ダビデ、サムエル、そういう預言者たちと続いていきます。この中で出てくるギデオンですけども、あ、ですね、さっき読んだ箇所に聞きません、ね、ちょっとこっちに出せないですね。で、このギデオンですけども、ギデオンというのはですね、敵にやられたイスラエルの民族の先頭に立って戦って敵の民族を追いやった、そういう人です。少ない人数で敵のところに行って敵を打ち破った人ですね。そしてですね、バラクという人が出てきます。で、聖書の中には、バラクという人が2人出てくるんですね、旧約聖書で。ここで信仰の人として出てくるバラクとですね、モアブの王様のバラクという2人出てくるんです。で、さっきですねバラムという占い師の話をしました。あの占い師を呼んだのはバラクというですね、ここに出てくるスポールの子バラク、モアブの王と書いてあります。これバラクが出てくるんですね。でもう一人ですね、このアビノアムの子バラクというですね、ナフタリ族、まあ、これはですね、イスラエル民族です。イスラエル民族のバラクが出てくるんです。で、彼はデボラという人に言われてですね、そしてイスラエルの軍隊を率いてですね、そして敵を打ち破った人ですね。まあ、実際はですね、このデボラの方が大きな働きをした勇気があってですね、そして、働いたわけですけども、でも、バラクはですね、そのようにイスラエルを率いたリーダーです。サモソンやエフタ、ダビデ、サムエル、それぞれが敵を打ち破りましたが、でもそれはみんな主の道からによりました。それぞれの信仰に神様働いてくださったんです。決して優勢ではありませんでした。大軍でもって相手を倒したような戦いがほとんど出てこないんですね。神様が働いてくださって勝てもしないような敵を打ち破りました。ギデオンなんかものすごい数の大軍に対して300人で向かっていってやっつけてしまうんですね。 素晴らしい働きです。でもそれは神様がなさったからですね。でも皆さん、あなたと一緒にイエス様おられますね。この敵を打ち破られた方があなたと一緒におられるんです。これはすごいですね。私たちがどこに行くときも主はあなたと共におられます。皆さん、今の時代は困難な時代だと言われます。さまざまな問題が起こります。でもあなたは何を信じますか。先日ですね、 PTA の関係で学校の先生と話をしていてですね、もう中国やですね、もう4月あの中国がものすごい力を持って、日本はですね、もう中国にですね、もう経済的にも完全にやられてしまうかもしれないね、もう日本人も中国語を喋らないといけないかもしれない、どうするとかっていうことをね、もう真剣におっしゃってました。もういろんな不安がですね、今日本にはあります。もう問題をいっぱい日本は抱えていますね。日本だけじゃありませんね、世界中はさまざまな問題を抱えています。ギリシャの問題もあります。そしてイスラエルには大きな問題を抱えています。私たち本当に祈っていかなければなりませんけども、でも皆さん、あなたは何を信じますか。主は言われます。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神は全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。あなたのためには、イエス様を信じるあなたのためには、神様はいいことをしてくださる、全部のことを良かったことに変えてくださる、問題全てもあなたにとって良いことに変えてくださると言ってるんですね。このことを信じましょう。そしてですね、明日のための心配は無用ですと書いてありますね。今日ですね、賛美をしているときに感動しましたね。私たちはこういう打ち合わせしないんですね。大体この箇所からね、この聖書の箇所だけをお話しておいて、で、御言葉、どんな御言葉を引用するかはですね、賛美を決める人にはわからないんですけれども、明日はどんな日か誰も知らないとね、私は知らないとこう歌いましたね、さっきね。私たちには明日のことは分かりません。でも心配は無用ですと主は言ってくださる。だから神の国と神の義をまず第一に求めなさいと書いてある。神の国と神の義を第一に求めなさい。そこに神様の祝福がある。そして私たちは明日のことを思い煩う必要はないんだと主は言われます。しっかりと神様に結びついていきましょう。さまざまな明日についての不安、それなりに神様が働いてくださいます。どうしたらいいんだろう。でも神様は私たちの解決です。神様が働いてくださいます。ですから私たちは正しい告白をしなければなりません。私たちはですね、告白を大切にしなければなりませんね。詩編にこういうところがあります。私は大いに悩んだと言った時も私は信じた。私は慌てて全ての人は偽りを言うものだと言った。主がことごとく私によくしてくださったことについて私は主に何をお返ししようか。あ、またこのところですか先生って言われる方もおられるかもしれません。私はここ好きなんですね。ダビデが言ったんです。ダビデが書いた詩です。に悩んだって言った時にですね、慌ててダビデは言い直してるんです。全ての人は偽りを言うものだ。先日ですね、息子の高校がですね、市民会館を借りてゴスペル歌手を招いてのですね、コンサートを行ったんですね。で、私は行けなかったんですけども、そこでのお話の中であったことをですね、後で先生に聞きましてですね、でそこで悪いことを言ったら良くないから大変だとか言ってしまった時にね、なんてねとか言うんだよとか言ったそうですね。そのゴスペル歌手がね、あ、その人クリスチャンかもしれないと思いましたね。なんか嘘ぴょんとかね、ありますよね。そういうね、そういう感じですね、これね。私は悩んだと言っておいてね、 大変だとか言っといて、嘘ですって言ってるわけです。悩んでないです、大丈夫です。私たちは告白をそのようにするんですね。私たちはですね、どうしても時にはですね、ああもうダメだと言ってしまう時もあるかもしれない。でも嘘ピョンとですね嘘だよ、嘘ですよ、神様違いますよ、ね、神様祝福してくださるから大丈夫です、ね、私たちの告白を置き換えていきましょう。いや、それよりも最初からいい告白ができたらもっと素晴らしいかもしれません。でもあなたが変なことを言ったとしても、そのことにとらわれる必要はないんです、ね、それを、まあ、悔い改めて言い直して、そしてそこに神様を祝福してくださる、そのことを信じましょう。私もですね、よくですね、難しい、わからないって言ったときに、いや、わかるって言い直すんですね。そしたらね、やっぱりわかるんですね。神様がね、働いてください。信仰の言葉を大切にしましょう。で、このヤコブの手紙を見るとですね、アブラハムについて、こう書いています。あなたの見ている通り、彼の信仰は彼の行いと共に働いたのであり、信仰は行いによって全うされ、そしてアブラハムは神を信じ、その信仰が彼の義とみなされたという聖書の言葉が実現し、彼は神の友と呼ばれたのですと、こう書いてあるんですけれども、ちょっと難しい言葉が並びますが、要するに、信仰は行動に現れということを言ってるんです。信仰は行動に現れ。信じてると言いながらですね、その行動をしないならですね、信じていませんね。ね、自転車に乗るときなんかにね、子供がですね、最初に自転車に乗るときにね、後ろをこう支えといたりするわけです。で、ちゃんとこけないようにしといてよって言ってですね、そして、まあもちろん親はですね、いつの間にか手を離したりもするわけですが、まあ、でもですね、そういう子供がですね、もしもですね、信頼してないならですね、動き出せないですね。信頼しているから彼は動き出す。もし私が神様を信頼しているなら、神様に会って動き出すことができるわけですね。まあ、ある人がですね、雨乞いを祈るときにですね、今から畑に行ってね、雨が降るように祈るんだ。じゃああなたはなぜ傘持っていかないんだと言われたというね、そういう話がありますけども。私たちが信じるなら、そのように行動していくんだ。ね。信仰の言葉を大切にし、そして信じて歩む。しかしですね、その信仰もその結果も御霊の実です。ですから私たちはイエス様にしっかりと結びついていなければなりません。私にとどまりなさい、私もあなた方にとどまります。枝がぶどうの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。あなた方は私にとどまっているければ実を結ぶことができませんと言うんですけども、イエス様にとどまっていることなしに私たちは実を結ぶことができません。ですからイエス様にしっかりと結びついて、そしてその信仰に聖霊様が働かれて、そこに実ができているわけですね。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるとも書いてありますが、私たちは信仰と告白を大切にして、そして主にしっかりと結びついて、主の栄光を表していきましょう。でも先ほども言いましたように、これは皆さん実をくっつけるんではダメなんです ね。信じているからどんな行動があるでしょうか、ね、例えばイエス様を信じているから教会に来ます。でも教会に来たことで私が神様を信じている人なんだよっていうふうに言ったとしてもですね、あなたの心の中を神様はちゃんと見ておられますね。でもあなたがどんな気持ちでおられるか、どんな気持ちで神様を愛しているか、そのことも神様はちゃんと知っておられます。たとえあなたがですね、例えば教会に来れない時があったとしたら、あなたの心を神様はちゃんと知っておられますね。神様の前に正直に、そして神様にしっかりと結びついていきましょう。そして神様があなたを通して豊かな実を結ばしてくださるよ。これは皆 さん、御言葉と祈りなくしてはありえないんです。祈りなくしてありえないんです。聖霊様の働きなくしてありえないんです。ですからですね、日々聖書を読み祈ってまいりましょう。お祈りいたしましょう。また課題も、いつもの課題もですね、共に祈ってください。天のお父様、感謝します。あなたは本当にお一人お一人を通して身を結ぶもうとされる方です。豊かな祝福を信仰によって、一人の信仰を通して表していこうとされる方です。どうぞあなたの栄光を一人一人を通して表していただいて、素晴らしい栄光をやってください。お願いします。ください。
私の神の神様、あなたの名前を褒めたたえます。
アメン。
あなたがいつも私たちを愛し、良いものをいつも渡っていることをありがとうございます。
アメン。
そして、あなたはもっともっと私たちを祝福し、良いものを与えてくださろうとしておられますから、ありがとうございます。
アメン。
私はあなたのつながり、身を結ぶものです。どうかお一人お一人の信仰をますます強め始めてください。私たちがいつもあなたを見上げ、あなたを喜び、あなたに会って、いつも歩んでいくことができますように、どうぞ助けてください。主を感謝いたします。そしてお一人の名前を持ってお願いいたします。
アーメン。Thank you.